私たちの主イエス・キリストは公の生涯へ入られた際、まずガリラヤ湖で4人のお弟子たちをお召しになると、安息日に街道へ入って説教することによって伝道をお始めになられました。ちょうど今日私たちがここで立ち会っているこの出来事から主イエスは伝道を始められたのです。このマルコの記述には主イエスが神の言葉を述べ伝えることをご自身の使命とされたということが如実に表されています。実際この方は後に生ける神の言葉とさえ呼ばれるようになりました。神様が私たちに向けてどれほどまでに愛してくださっておられるかを伝えることに生涯をまた全身全霊を注いでくださったのであります。その全身全霊ということについては、それこそこの後人間の罪を代わりに背負い十字架の死に至るまで、またその死によって滅ぼされることなく復活の命の初歩となってくださるところまで、その技を貫いてくださるのであります。あなた方の命をこのようにして贖うと、それが死の滅びを超えるところにまで神は主イエスキリストという方を通して私たちに語りかけてくださるのであります。その言葉が今朝このマルコの箇所ではカペナウムの街道で、律法学者たちのようでなく権威ある者の言葉として響いたのだということを今日の箇所は証しするのであります。当時律法学者たちが説いていたのは律法の解釈でありました。神の言葉として与えられた律法の書、モーセ五書という呼び名もあるのですけれども、この旧約聖書の書、あるいはまたこれを紐解くための予言の書、こうしたものを開いてこの箇所のこの言葉の意味はこれこれこういう意味であると、あるいはこういう解釈が正しいと思われるという具合に神の言葉についての解釈を語っていたのです。しかしこの朝主イエスは違いました。主イエスは神の言葉を語ったのです。神が私たちに向けて語りかけるその言葉を語ったのです。いや、どうもこれもまどろっこしいですね。御子として神が私たちに語りかけてきたのです。だから権威があると思えたのです。何かの解説ではなく神ご自身が私たちに語りかけてくる、その出来事に遭遇したからです。マルコによる福音書は面白いことにその言葉の中身がどういうものだったのかを書き残していません。クリスチャンとしては正直主イエスがこの朝何て語ってくださったのかとっても興味がありますし、それが知れないのはちょっと残念な気がいたします。しかしそこが書かれないで権威あるもののようにして語ったってこっちが書かれているところには、当時の街道にいた人たちやこの記事を書いたマルコが何に驚いたかをよく表してくれるとも言えるのです。つまり彼らは何て言われたかよりも先に、まず神が私たち人間に語りかけてくださっておられるということ自体に驚きと喜びを感じたのです。言ってはなんですが、当時のカペナウムですね、 ガリラヤの中心地とは言っても、まあ、イスラエルの中では片田舎なのですよ。ガリラヤから何か良いものが出ようかっていう、そういう言い回しやことわざがあったって言われてます。あそこは何もそんな名所になりそうなものはないってことです。エルサレムならいざ知らず、何か有名な祭壇でもあるわけがあるわけでもない、カペナウムで何か宗教的な劇的出会いが起こるなんて誰も思ってなかったわけです。そこで神様からの語りかけを聞くなんて、まあ、それだけでなく、創造主と一階の地理範に過ぎない人間のその関係の質的な差異というものもあったと思います。世界の作り主からですね、今日この一ローカルの一礼拝に出ている私が神様に語りかけていただくなんて、そんなこと起こるわけないよな。元を正せばタンパク質と水と脆弱な電気信号でしかできていないこの私に、世界の作り主が面と向かって語ってくださる、関わってくださる、ちりはに過ぎないこの私にそんな風にして触れてくださる、そんなこと起こらんだろうな思ってたわけです。ところが主イエスが説教台に立って語りかけた時、それが起こったのです。それだけでもびっくりした。そしてそこに神を知ったってことだったわけであります。それまではおそらくこのカペナウムの人たちですね、意識してなかったんじゃないかと思うんです。自分の人格をです、私はただのものではない、私は石じゃない、自分のプライドとしては思ってたでしょう。私はその辺に転がってる石じゃない、でも分かってなかったんじゃないかと思うのです。その人格というのは神様と向き合えるためのものとして与えられているってことに、この方と対話するために与えられているのだということに、その神様と向き合うとき、そこに私が物じゃない、石じゃない理由の確信が与えられてくるってことに、まあ教えとしては知ってた可能性もあるわけですよ。でも実感がない、あなたに、あ、神様に、あなた私にとってかけがえのない一人よと見られ呼びかけられている、その実感がカペナの人たちになかったんではないかと思うのです。この話の準備をしながら、ある人たちのことを思い出しました。それは昨年まで妻が勤めていた学校の生徒たちのことです。私の妻は以前の赴任地ではキリスト教主義の学校の先生をしていました。その学校でしばしば掲げている今月の目標っていうのがあったんですけども、その目標ですね、私割とそこの学校の理事をしてましたので、礼拝に出席する機会があって目にすることがあったんです。でそこの学校の礼拝に行きますと、大学が始まる前にモニターに今月の目標っていうのが出てるんですけども、そこにですね、きちんと挨拶もできる生徒って書いてあったんですね。高校で掲げる目標がですね、 きちんと挨拶ができるであることにちょっとショックを受けたのを覚えてます。まあね、小学校なら中学校ならあるかなと思うんですが、高校でって思ったわけです。でもですね、そこに通って生徒たちを見ているうちにだんだん理由が分かってきました。その学校ですね、ちょっとまあ公立へはいけない学力の生徒が来たりするところもある学校だったんですね。まあ多分に受験戦争で戦いに敗れ、少し痛い目に遭って自分に価値があると思えないでいる、そういう子も結構いたわけです。でそういう子に限って先生が挨拶しても返せないっていうことになるわけなんですね。彼らは多分おはようございますって一言に込められている先生の思いをこう気づけてないんだろうなって気がしました。たった一言の挨拶にどれだけ人格的な関係が込められているか見えていないのだろうなと思いました。おはようございますには、あなたは石じゃない、呼べば答えてくれると思っている思いが宿っています。あなたは石じゃなくて意志のある人、答えてくれると信じて向き合うべき価値のある人、そういう思いが挨拶にあるわけです。その証拠に私たちはですね、毎朝見る、朝起きてすぐ見る、冷蔵庫だとか、通勤の途中に見る信号機だとか、電柱に挨拶はしません。どんなに毎日朝見て慣れ親しんでても、それに挨拶しません。それ返事するとは絶対に思わないからです。挨拶するのはおはようと言えばおはようと言ってくれるというその関係の中に立ちたいと願っているからです。あなたをかけがえのない、つまりその意思、そこら辺の意思とは変えられない、そういう相手として尊重している。そして私はあなたが答えていることも期待している、そういう関係を紡ぎたいと思っているという思いが込められているわけです。まあ妻はそういうことに対して根が塞がっている子供を相手にしながら、その子たちが聖書科の授業を1年受ける中で少しずつ変わっていくのを生きがいにするような、そういう10年を過ごしたというようなことを言っておりました。まあ、しかしそういう期待を込めた意図っていうものはですね、必ずしも期待通りに伝わるわけではないところもあります。反発も起こる場合がある。自分の思い描いてきた理想の自画像が崩れて、この世界何も楽しいことがないなと、今の目の前の人間関係だけでも面倒くさいのに、その上神様と向き合うだなんて、なんて重い責任があることを押し付けてくるんだと、俺は殻に閉じこもっていたいんだと、ほっといてくれという反応が起こるという場合だって多々あるわけであります。カペナウムの街道でも、この大いなる驚きの出来事において、全ての人がもろ手を挙げて喜んで聞いたわけではなかったことが書いております。23節のところにこういう反応がありました。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた者が街道にいて叫んでいった。ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるのです？私たちを滅ぼしに来たのですか？あなたがどなたであるか分かっています。 神の聖者です。ここの反論の言葉が、私たちを滅ぼしに来たのですか、来られたのですかっていうのであったっていうのは、まあ、なるほど、彼は本当によく分かってるんだなっていう印だと思います。神様の前で責任ある関係に招かれて入っていく、期待されて、そしてそれにお答えしようとする、中途半端な自分がそれをやったらどうなるか、不完全な人間である自分がそんなことに関わったらどうなるか、正しくなんか生きられなくて求められた責任の重さに潰れてしまうんじゃないか、そんなことが過去の経験から予測ついたり見えたりするわけです。自分の罪を見つめなくてはならないということも起こってくる。そんな関係の中になんか呼び出してほしくない、人格なんかなくていい、俺は石でいいってなる場合もあるわけです。これに対してシエスは今朝のところでどうなさったかと言いますと、この時シエスはこの霊をお叱りになって、黙れ、この人から出ていけと言い、その人から霊を追い出されたのだということを書いているわけであります。霊を叱って追い出した、これは起こった出来事の展開を書いている箇所だと言っていいと思うのです。言われているのは、イエス様は神様と関わるもんかという霊をその人から追い出したという霊の戦いのことなのです。勘違いしないでほしいのは、イエス様その人と戦ってその人を追い出したというのではない、むしろ真逆なのです。その人がちゃんと関わりを取り戻せるようになるために、神様と正しい関わりになるまでその人の中に救う霊と格闘してくださったという話なのです。まあ叱ったと書いているのですから、この時は実際にお叱りになるというようなこともあったかもしれません。しかし大切なのは、イエス様が俺は石でいいんだと、関わらなくていいんだというところへ誘い込む霊に負けなかったということだと思います。そうやって閉じこもっていこうとする霊に対して、イエス様は関わり続け、この抵抗する思いを打ち砕いて、イエス様と関わる者、神様と喜んで関われる者にしてくださったということなのです。手続きはいつも叱るだったってわけじゃないと思うのです。例えば今日の29節以後のところには、この日の午後の話が書いてあります。ちょうど皆さん礼拝が終わると、今日その後それぞれ家に帰って、そこで昼食を食べて家族の方とくつろぐんではないかと思いますが、今日の箇所はですね、そのちょうどユダヤの人たちの安息日の一日が丸々書いているのであります。イエス様を礼拝で説教なさった後、この日は、ペトロの家に一行で行くのでありまして、そこでペトロの家の人たちのところでくつろいで安息日の午後を過ごすのであります。ところがそうしましたら、行ってみますと、シモン・ペテロの姑が熱を出して寝ているわけであります。イエス様はですね、このペテロの姑のところに親身になって近寄ってきまして、手を取って、そして起こされたってことが書いてあります。早口で読むとですね、ちょっとその 意味を取り損なっちゃうかなって気がします。ペトロの姑のところに行って濡れていて熱で休んでる人の近くに行って手を取って起こしたってなるとなんか無理やり起こしちゃった感じに聞こえちゃいますけども、時間の流れをもっとゆっくりしてこの話を聞けばどういうことをしたかが見えてきます。彼女に近寄っていって手を取って時間を共に過ごしたのです。彼女のために時を割いて一緒に過ごしたわけです。そして癒されていく中で彼女は元気を取り戻し立ち上がっていくための道筋を一緒に過ごしてくださったってことがここでは書いてあるわけです。そうやって無理やり立ち上げるのではなくて回復していく道を主が導いてくれたわけであります。このペテロの姑への対応、これですね、本質的には礼拝堂の中で起こったその汚れた霊の人に対する対応と同じだと言ってよいと思うのです。礼拝堂で説教してて起こった神様が私たちの魂に触れてくださる出来事が、家に帰った後今度は一種の牧会的な出来事として家庭でも同じことが起こるってことをイエス様はここで示してくださっている。安息日の主であるイエス様は私たちが困難に苛まれるとき、その人と一緒に途中で放棄することなくどこまでも付き添ってください。私たちの神様から引き離そうとする霊や熱が去るまで手を取って向き合ってくださるのです。そして私たちがこの方にお答えしたいと思うところにまで導いてくださるのであります。安息っていう出来事が私たちの中にイエス様を通して満たされるとき、私たちはただ漫然とそこに立っている、あるいは自分のことだけ考えているということに私は耐えられなくなると思います。そうではなくて、こんなに愛していただいている方にお答えしたいと思わずにはいられなくなるんじゃないでしょうか。そしたらこのペテロの姑のように立ち上がって思うことをしたらよいのです。ペテロの姑はですね、そうやって付き合ってくれてイエス様だけにお世話したんじゃないんですね。イエス様と一緒にお弟子さんたちの世話もしたって書いてあります。イエス様の元で一緒に生きる人たちにもお世話したってです。イエス様に癒していただいたからイエス様にだけでない、イエス様の周りで一緒に生きる人にということも思わずなさずにはいられなかった。それを私たちはせき止める必要はないと思います。このことは実は翌日にも起こりました。32節にですね、その日の夕暮れになった話が出てくるんですけども、これは実はですね、翌日の話ってことなんです。ユダヤの人たちっていうのは私たちとちょっと暦の数え方が違いまして、日が暮れると次の日って考え方してました。夕方になって日が沈んだら安息日の次の日なんです。もうということは、これはですね、当時定められていた向こうの人たちの安息日に歩いていく距離はこのくらいということをもう気にしなくて歩き回れる時間帯になるということを意味しているんです。だから夕方になったらイエス様のことを街道で見たり、あるいはペトロの姑のことをこう周りで見た人たちが一斉に動き出してイエス様のところに来たわけです。 そしてそこでイエス様に私の霊のことも聞いてほしいということで関わり出したわけであります。イエス様は礼拝の時だけでなく、また安息日だけでなく、日常の中にいても関わってくださったんだということがここに書いてあります。そしてそこで私たちを苛まらすこの世のさまざまな霊、神からでない力に向き合って私たちと共に戦ってくださり、神と共に生きるための霊を私たちの中に養ってくださったことが書いてある。私たちの日常でももう起こってるんじゃないでしょうか。具体的な説教を聞くのはこの礼拝堂で、ここで、この時間だけです。でもこの後家に帰った時、そのイエス様の語りかけは失われません。次の日になったからイエス様との関係がなくなるのか、それも違います。私たちは日曜日の礼拝で神様から語りかけられた時も神様と一緒に歩み始めているのです。関わらなかったということにはできない人生を歩み始めているのです。この方に支えていただいた体験を持って一週間を始めているのです。そういう主イエスの霊に私たち支えられているのならば、もうですね、その神様との関係がなかったことに導こうとする霊に支配され続けるというのは難しいんじゃないでしょうか。今日の箇所の最後のところにですね、多くの霊、悪霊を追い出されて、そして悪霊どもに物を言うことをお許しにならなかったって言葉が書けてて締めくくられていますけれども、それは私たちに出会ってくださったっていう、このイエス様の出来事がもうなかったことにできないからですよ。イエス様のことを知ってしまったし、この方と出会っていることを私たち自分の人生の中で得てしまっているからです。そうであればこそ私たちはそのことをこの一週間忘れずに持ち続けましょう。そしてこの主が共にいてくださることを、特に私たちのために、今は受難節から十字架にまでかかってくださったことを思い巡らすことの中で、今の私たちにじゃあどう関わってくださっているのかを具体的に思い巡らすことの中で、私たちがこの方に養われるという体験を積み重ねていけたらと思うのです。今この教会は専任の牧師がいらっしゃらないということで、いつもとは違う試練を一つになって一緒に抱えておられると思います。去年私の今牧会している妻月見山教会もやはり無牧で時を過ごしまして、やっぱり、説教しに行った時には何かどこかそれとなく寂しげなところもあるなという気もいたしました。専任の牧師が与えられるというのは、これはやはり神の言葉を常に教会員を知っている者の口から語りかけられるという意味で、とても大事な重要なことだと思います。それが与えられるということは大きな恵みだと思います。ですから私も同じの教会ですけども一つになって待ち望んでおります。しかしそれならば今はただ不幸な時なのか寂しい時なのか、それは違うと思うのです。今は今の恵みがあるということに気づいて一緒に歩んだらよいのではないでしょうか。さまざまな説教者が毎週来ていると思います。この教会を必ずしも直接牧会しているわけでない説教者というのは来て、しかしそこで同じ質のことが語りかけられる、そのこととして皆さんは まあ、牧会者の個性によらない、イエス様ご自身の語りかけを改めて聞くチャンスを与えられているのではないでしょうか。主イエスご自身が語りかけてくださっているということを改めて確認する時が設けているのではないでしょうか。この教会の主は主イエスお一人であります。その主イエスが語りかけているという体験を礼拝ごとに味わうことができるのならば、この教会は教会としてしっかり立ち続けるでありましょう。礼拝は喜びになるでありましょう。そのことが無牧の期間であっても決して失われないことを、私たちは今日語りかける主イエスを思い返しながら一緒に過ごしていきたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはこの拙いしもべを通しても、今朝もあなたご自身の言葉を持って語りかけてくださったのだと覚えて感謝いたします。困難の中にあって塞ぎ込む日があります。自分の罪に心を痛めつけられて立ち上がれない日もあります。しかし主よ、そういう私たちにあなたはそれでも何度でも声をかけて語りかけてくださり、私たちにご自分と一緒に立つ道をお与えになってくださいます。主よ、そのようなあなたの言葉をこれからも聞き続ける民として、この教会を私たち一人一人を立ててください。礼拝ごとにどうぞ存分に語ってください。あなたの言葉を聞く耳を私たち一人一人にこれからも豊かにお与えください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。